はい、アウェイカープロジェクトの皆さん、こんにちは。全農活性プロデューサーの山岡直樹です。では今回もですね、恒例の今月の公開音声 Q&A を行いたいと思います。泉さん。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速いきましょう。
はい、じゃあ最初のご質問というか報告ですね。最近ご縁がすごく広がってきています。そして自分が好きなことで周りの人が幸せになって、それによって収入も得られています。私がまだ、最初アウェイカプロジェクトに参加した時より周りの変化の方が早いことにさらに、喜びを感じています、ということです。
はい、この方はね、マッサージの仕事をされながらクリスタル棒や音叉も使ってね、施術をしてあげられる人の輪がどんどん広がっていっているということですけど、本当にね、自分の好きなことっていうもので、それを仕事につないでいっているっていう一つのいい実例じゃないかなと思いますね。
でこの方もね、 CD ですね、クリスタルボールのね。
あ、クリスタルボールでね、はい、うんうん、でやっぱり小さなことからもやっぱり行動に起こしていったっていうのが今の結果に結びついていると思うんですよね。まずは自分ができるのはマッサージっていうところなんですけれども、それを実際やりながらそこが広がってくるというところですね。本当にいい一つの実例じゃないかなと思いますね。
はい、もうどんどんね広がっていかれると思いますけれども、次の方もそうなんですけど、このねチューナーとかアロマとかツールの使い方、今一度ね皆さん確認をして、どんどんこう活用されていってほしいなと思うんですけれども、次の方のね質問が、チューナーの音をただ聞くっていうこととアロマっていうのは今のところ、使っています。でこれだけでもいいのでしょうかっていうことと、それからチューナーを使っての報告ということで、チューナーを一緒にこう聞いている猫ちゃんがですね、脱毛みたいなね、円形の脱毛みたいなことが起こってたんですけど、毛が生えてきたという、でそれでびっくりしています、ありがとうございますっていうことなんですけど、多分ね先ほどの、成果報告をいただいた方は、こう音叉とかクリスタルボールの CD とか、それからマッサージとかも使いながらイメージとかをねすごく効果的に一緒に使ってるんじゃないかなと思うんですね。そのただチューナーの音を聞くとか使うとかっていうことと、イメージを一緒に使うっていうこと、そこがもしかしたらその変化が起こりやすい人と、聞いてるけどどうかなって思う方がいらっしゃったら、そこが違いなんじゃないかなと私は思うんですけど、山岡先生はどうで
しょう。全くそうですね。大切なのはイメージとエネルギーのスイッチ回路を開いていくっていうことになりますね。最初の方の場合、やっぱり絶対自分でそれをやっていくんだってことを決めてるってことは、そういう方向に自分の人生を再創造していくんだっていう決意があるんですね。そうすると始める段階からこのエネルギーがぐんと高まっているという状況にあるので、もちろん全てがすんなりまっすぐ行くわけではないだと思うんですけれども、確実にいろんなことが起きてもスパイラル的に捉えることができるので、自分のイメージ、思いですね、そこへ向けて現実が動き始めるということですね。そして後半の、ね、方の場合ですと、確かにねチューナーとアロマの代わりは使っているということなんですけれども、確かにチューナーを使うだけで、ね、例えば猫ちゃんの、ね、報告がありました、円形脱毛症がね、毛が生えてきたりするってことも、この 528Hz およびスーパーバイオンチューナー系だとそういうことが起きるんですけれども、まずはご自分自身のところですね。自分がどういうふうになっていきたいのかっていうところですね。例えばこの質問の時に、体の疲れが取れない感じで何もする気が起きないって言ってますけれども、その体とか脳の反応だけに、後からね自分をついて連れていくというか、反応に左右されるやり方、生き方を選んでしまっている無意識のうちに、そうじゃなくて自分の体がいつでもこうリカバリーしてすごく快適になるとか、なんか知らないけどもちょっとしたことでやりたいことがどんどんどんどん出てきてやる気が起きてくるっていう自分をイメージする、そしてそういう自分にこれからはなっていくんだっていう決めるとなると、エネルギーが発動するってことなんですね。今まではもちろん脳を快適化することという目的でチューナーとかアロマを使うという段階でしたけれども、これからはより一歩進んで、じゃあどんなイメージを自分はしたらいいんでしょうかというふう、そのような質問に出てくるようになってくると、また一気に次のステージへと変わってくるようになりますので、自分がどんなイメージを持ちたいのか、どんなふうになっていきたいのか、そういうイメージを持ちたいのかという、 これをちょっと意図してみて、でそれに関してまた LINE でね質問していただければいいかなと思います。
そうですね、タネコちゃんに対してはそれができてるからこうやってちゃんとこう何でしょう、症状がなくなっていくっていうことが起こっているから、おそらくこの方実際イメージとかちゃんと使えてると思うんですよね。それを自分に使っていくってことですね、
う
ん、
そうです。実際ね、はい、猫ちゃんに対してはそのチューナーを効かせることによって毛が生えてくるというイメージをおそらくこの方もっとやってると思うんですよね、
うんうんうん、
自分の可愛い可愛い猫ちゃんだから早く治ってねって思いで、その時にそれをイメージしてるからそれが起こるんで、ただ自分自身に対してはまだそれをイメージするっていうところを許可してないだけだと思うんで、ここが周波数変換の5つのステップでいう許すっていうことになるので、もうね自分もハッピーになるっていうことをそろそろこの辺りで許してね、許可してね、それでまあ小さなことからでいいので、じゃあ、自分のまずはちっちゃなやりたいことをやっている自分をイメージするっていうところから始めてもらったらいいかなと思いますね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、そして、次の方もですね、やっぱりその遠隔とかエネルギーのね、スポットを巡るとか、まあ、そういう時って、まあ、他の方にも多いんですけど、質問として好転反応とか、それから過剰に何かこう体調に出るとか、
うん、
まあ、人間関係とかいろんなところにね変化をもたらすことが多いわけですけど、これがプラスと、まあ、一見、マイナスと思われるようなこととかでも両方ね起きてくるわけですけど、この次の方もですね、出雲大社のその後に一気に過剰反応がこう症状として出てだいぶ参ってますと、これは好転反応と解釈していいでしょうか、イメージワークでの改善方法があれば教えていただきたいですということですけど、まあ、先ほどのところとちょっとつながってるかとは思うんですけれども、
はい、出雲大社ね、これはもうプロアウェイカーの方だから実際に合宿にも参加されてるんですけれども、それ以降ね一気に過剰反応が出てくるって、肉体に出るっていうことを決めてる人は肉体に出てきます。精神的なものに出てくると思ってる人っていうのは気分のアップダウンに出てきますし、人間関係に出ると深いところで決めてる人は人間関係に出てきます。いずれにしても深いところの自分が決めているところに変化が出てきます。そして変化が出てくるところが自分が次に進もうとする方向に向けて今の自分とは明らかに周波数が合っていないところに症状が出てきます。それが例えば体に出てくる人であれば、自分の体を今の状況から違う方向にエネルギー状態周波数を上げることが必要な場合に、生まれの自分の体を一旦手放す、あるいはさまざまな症状を起こすことによって、それがより体に蓄積されたネガティブな想念やマイナスなプログラムを手放していく、そのために体を使うというふうになってきますので、今はこの状況が続いているんじゃないかなと思います。
はい、皆さんそれぞれのね、こう体感が起こっていると思うんですけれども、うんうん、ここで改めて、まあ、リセットというかイメージを使ってどういう状態でありたいかっていうのを構築していくということですね、
うん、そうですね。それで、はい、イメージの方向としましては、やはりその全てのものを一旦クリアにするのはやはり光がいいので、まずは光を取ってくる、これはゴツハンズを使って高次元のエネルギーでもいいですし、さまざまねパワースポット等に行った時の、あの光が差してきた時の感覚、何とも言えない、ああ気持ちがいいな、すっきりするなって、自分が本当にそう思ったところの場であれば別にどこでも構いません、想像だけでも大丈夫ということになります。その光が自分に降り注いできて、自分の体の中の細胞の一つ一つまで、そのエネルギーが、降り注いできていて、そこに残っているネガティブな想念や思いとかブロックとかブレーキとかっていうものがもしあるとするならば、それを根底から光で温め溶かしていくというイメージですね。そして余計なものが全部足の裏から流れ去っていくっていう、そういうイメージをしっかりとこのトーラスワークと一緒に続けてみてほしいんですね。そうすることによって自分の意志とエネルギー、すなわちイメージと気のパワーで自分自身の体のまずはセルフヒーリングっていうところになりますので、ね、あんまりね頭で考えてると変わりません。もうこれもやはりワーク自体をやってみるってことになりますので、ぜひ実際のワークで解消していってもらえばいいかなと思います。
はい、次の方はですね、人は誰しも生まれる前に人生のシナリオを書いてくると言いますけれども、自分で選択するパラレルワールドはそれに一致するものでしょうか、それとも全く違う未来にすることはできるのでしょうかということです。
はい、 まずはポイントがあって、自分自身が、あ、自分で書いてきた、自分で選んできたということに気づくかどうかがファーストステップです。それに気づかないと、なんで私の人生って追加いろんなことが、こんな大変なことが起きてくるんだろう、運命ってなんでこんなひどいんだろう、呪ってやるなんて言ってるうちは何も変わらないっていうことなんですね。要は自分で書いてきたプログラム、でもそれに生まれてきた後の個の自分が気づかないと、誰か他の人が書いたプログラムになってしまいます。でも自分の意識はどんどんどんどん高めて解放していていくことによって、あ、そっか、今回はこういうことを私は体験しようと思ってきたんだな、だからこういう時代に、こういう国に、こういう親を選んできてるんだなと。この時に一つ一つの状況とか自分の根源的な性格に善とか悪とかをつけていると、全く話は進まなくなります。善とか悪ではなくて、あ、こういう傾向を私は今回味わおうと思った、こういう性格を自分自身が初期設定として選んでるんだなということを、まずは感情的には認められないかもわかんないけれども、一旦受け入れてみる。そうすることによって自分の視点が変わります。そうすることによって自分の周波数が上がってきます。そこまで来ると、そっか、でこのシナリオを続けるか、あるいはやめるか、書き換えるかという選択になるということになります。まずはそこに気づくまでが最初に自分が選んだパラレルワールドの設定。次が今度は選択権が自分に戻ってくる。そしてそこでじゃあどう作り変えるかという時に、潜在意識とか、今までの、ご先祖様がどうであったとかっていう方向だけではなくて、今ここから自分がもう一度神の意識に戻り直すという意識を選択する。そうすることによって新たな可能性も文字通り無限にパラレルワールドも現れてくるということになるかと思います。
そうですね、全く違う未来にはすることはできますね。
まあ、あとは自分がどっちの方向を選んでいくかっていうところなので、まあ、そのためにはいろんな出会いとかいろんなところに行ってみて、ゆまりの自分じゃない経験をしてみるってことが大切です。ゆまりの同じパターンの動きの中だけど、どうしても思考も発想も同じパターンに繰り返してしまいますので、思い切って今まで行ってない場所に会う、行くとかね、今まで会ってなかったような人と会ってみるとかですね、そういうことを自分に、やってみるっていうことをね、ぜひやってみてもらえたらいいかなと思います。
そうですね、はい。次の方はですね、まあ、プライベートなことということなんですけれども、まあ、自分の家族、子供がですね、離婚をしてしまったという時にですね、これが、まあ、変な言い方ですけど、スムーズに離婚が進んで、あっという間に離婚が成立してしまったと。普通だと、まあ、離婚というのが、まあ、ネガティブなイメージがあったりするわけですけど、これは娘にとって、自分の子供にとって、最善のことが起きていると思っていいのでしょうかということです。ただ、まあ、その離婚ということが起こった後に、以前と比べて、ものすごくすぐに立ち直るとか、気持ちがすぐに取り戻せたりですね、そんな風にしっかりしているなという風に、見れるということなんです ね、 スパイラルのエネルギーっていうのが、
そうね、うん、
しっかりあるように感じていると。
娘さんのことをですね、
はい、はい、
これまさしくもうこの方のおっしゃってる通りだと思いますね。起きた出来事に言い悪いを与えるのは人の善悪の観念なので、でもそれをもう抜けていくっていうことを、自分だけではなくて、自分の家族を持ってこの方自身も経験していってるっていう一つの表れだと思います。通常ならばね、娘さんが離婚したとなると、わあショックと思う親の心もあるかとも分かりませんけれども、でも逆にすごく娘さんがね、すっきりして、あ、気持ちが明るくなっていると、そしてどんどんどんどん、しかも立ち直るスピードも速くなっているっていうのを見ることによって、自分自身も、実はスパイラルの速度が上がっていっているということになりますので、まあ、一番大事なポイントは、起きた出来事ではなく、起きた出来事に与えた意味付けがそれを見ている人にとっての事実ということになりますので、ぜひそういう、ね、ポジティブな意味付けを選択できるということ、それを自分だけでなくて身の回りの人たちの変化からもそれを選択できるということ、それをぜひ信頼して動いてもらったらいいかなと思います。
はい、そして、この方ですね、最近のそのゴッズハンズワーク、これをやっていると手の感覚が今までと全然違うのを感じます。そして、イメージワークとこの手を使って何でも叶えられる、そんな風に感じるので嬉しくて仕方がありませんと。
ね、そしてこの手で自分が見ている現実を変えられることが嬉しいっていうことですけれども、 ゴッズハンズワークっていうのは本当にね、今年というかついね、この1、2ヶ月前にできた新型のワークですけれども、まさしく今のね、自分の普段の思考とか知恵とか、行動している世界の周波数ではなくて、でそこを超えた高次のエネルギーをそのまんま手で持ってくる。でその持ってきた手の状態でそのエネルギーをいろいろ使って加工して、自分が気になっている例えば人体的な部位だとか、あるいは周りで起きている一見トラブルとか問題だなと思う事象に向けて、そのエネルギーを放っていく、照らしていくということで、結果的にその状況を変えることができるということなので、ですので、そういうことをね、ぜひこの娘さんの件にも やってみればいいんですね。ゴッズハンズを使ったエネルギー、高次元エネルギー使って、そのエネルギーを娘さんの方にこう飛ばしていくというかね、そして娘さんにも、そこでトーラスが発生するっていうような、そんなイメージを持ってやってもらえばいいかなと思います。
はい、これはゴッズハンズはじゃあ、まあ、さっきね、好転反応的なことはいろいろ起こっているという報告が、まあ、ここ以外にも相談があったりするわけですけれども、うん、自分自身の体調が悪いとか病気になったとか怪我をしたっていう、うん、そこにも自分で使っていけるわけでしょうかね。
そうです、そうです、そうです、そうです、もちろんですね。ゴッズハンズもそのためなので、自分だけなくて他者に対しても同じことができるようになりますし、でさらに遠隔を使っても、それができるようにことがなるというのがゴッズハンズですので、大事なのは
自分の症状を、うん、まあ、なんか病気になったと、
そうです、
それを治すにはどうしたらいいですか、うん、どんな風に具体的にワークをしますか。
ゴッズハンズって高次元のエネルギーを手を伸ばすことによって、自分の今いる次元へ持ってきます。今いる次元というのは自分のボディがある3次元の次元なので、そのゴッズハンズで持ってきたエネルギーで自分のボディを頭のてっぺんから足先へ向けて、この光でスキャンをしていくっていう感じですね。そしてところどころにちょっと気になるところがあるなと思ったら、そこへ向けてそこは手を止めて、さらにじっくりとその高次元のエネルギーを持ってくる。で高次元のエネルギーっていうのは、一旦今までできてきたプログラムとかそういったものを解除する、そういうエネルギーを持ってますので、今まで例えばどこかに例えば何らかの腫瘍があるですとか問題があるとなると、そこのエネルギーを一旦そこを降り注いで、そこの凝り固まったネガティブ想念をプログラムをその新しいエネルギーで解除して、そしてまた新しいエネルギーをそこにインストールしておく。そしてさらに一時的なものじゃなくて、それが常時回るようにする。でこの時には我々はまだこれは肉体は3次元にあるので、1回やってずっと効くっていうのが本当はいいんですけれども、そうじゃなくて、できればそこはしばらくその症状がいい意味で、安定する、改善するまでは、毎日の、デイリーワークとしてやられる。でそういうふうに継続していくことによって、この3次元というのはまだ時間の中に左右されてます。肉体もそうなので、そのように自分の、肉体へ向けて高次元のエネルギーを定期的にルーチンワークとして毎朝やってみる、あるいは夜寝る前やってみる、そんな風に使ってみてもらっていいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
では前半はここで終了したいと思います。